先ほどは一般消費者向けに方向転換したハイノートの成功についてお話を伺いました。法人向けの事業についてはどのような方向を目指していらっしゃるんですか？
まあ、今まではですね、単に商品を商品として販売するっていうことが法人向けに対しては多かったんですね。例えば文房具必要だから買うよとか、コピー機そろそろ入れ替えだから、お願いするよと、それから、今度オフィス改装するからよろしくねと、そういった形でですね、お仕事いただくことっていうのが多かったんですが、それだとどうしても物とか商品ありきの商売になってるっていうのがありますというところで、法人についても我々としてどんなことをお客さんに訴えたいのかっていうことを、しっかり考えていくことが大事だなということで、昨今はですね、オフィスって一体何のためにそもそもあるんだっけということを考えて仕事をするように、コンセプトを決めてですね、やっぱりやっていこうとしてます。B2B ですので、なかなかそのコンセプト通りにことが進むわけではないんですけれども、しっかりと自分たちの立ち位置だったりとか、どういうお客さんにどういう価値を作れるような、そのための道具としてのオフィス用品ですね、販売していこうというふうにスタイルを変えようとしておりまして、今は社内的にしかあまり申し上げてないんですけども、オフィスにひらめきをというのが一番大事なことかなと。オフィスって何のためにあるのかって言った時に、従来はやっぱり作業場としてのオフィスっていうのが主でしたよねということなんですね。今ももちろんその要素って全然なくなってはいないんです。だけどメインで訴えるのは新しい考えとか、こんな風にしたらもっとお客さんに喜ばれるんじゃないかということを、社員の皆さんが考えられる空間がオフィスなんだよねと。作業だけだったらね、それこそコンピューターがやってくれればいい話ですからということで、じゃあそのためにオフィスでどうあるべきかって考えると、その時に必要なのが、当然オフィスの内装とかデザインとかそういった要素も必要ですし、一方でオフィスがそもそも IT 化されてないと、ひらめく前に作業で目いっぱいですよねということで、今はそのオフィス作りの事業と、それからオフィスの IT 化ですね、この二軸で仕事をするようにしているということですね。
新しい取り組みっていうものをこういくつもいくつも行ってらっしゃいますけれども、そういう取り組みを行っていくには計画を立てるだけでなくて、やっぱりこう周囲の理解を得ることが大切なんだなというふうに、ハイノートのコンセプトを決めたことも、そして今回オフィスにひらめきをという、コンセプトを決めた時もあるんではないかな、なんていうふうにお話を今聞いていて思いました。でやっぱりこう周囲の理解を得るためにはどういうことが必要だというふうに思いますか？
そうですね、これがね、パッパッとできればですね、もっと全然楽なんでしょうけども、なかなかそこは私自身も悩ましくやってるところではあります。いきなりですね、全員を変えようとするっていうのは相当無理があって、辛いことなんで、まずは一人仲間を作っていく、そこを理解してくれる人を作って、でその方を通じて進めていくっていうことですかね。よく話でありますよね、リーダーシップ論なんかのね、本で読んだことありますけども、その辺の草原で踊り出すやつがいると、でそこで彼がもし踊ってるだけだとすると、多分変な人で終わりますと。ただし踊ってる、それを見て面白いなと思ったある誰かさんがそこにフォローをして踊ってくれる、そうすると変な人一人じゃなくなるんですね、
踊ってる
集団になりますよね、そうすると、あれ楽しいなということで、だんだんだんだんそっちに引っ張られて、しまいには全体が踊り出すっていうことがあり得る。ところが2番目の人が現れないと、本当に一人で踊ってる、あの人変だね、頭おかしいねって終わってしまうということで、実はその2番目に来てくれる人っていうのをどれだけ作れるかっていうのがとっても大事だなっていうふうには思いますね。
で、きっとこうリスナーの方々は、ではそういうキーパーソンはどうやって育てるんですかというね、こういうご質問があると思うんですけれども、そのキーパーソンの育て方とか人材育成という意味ではどういうことを心がけていらっしゃるんですか？
これはね、育成できてるかって言われると結構難しいところありまして、もしかしたら私は幸運なのかなというふうにとても思いますね。
幸運、
別に外から連れてきてるわけではないので、基本的には社内に、いる方でですね、発見できたと、発見って言ったら言い方変になっちゃいますけども、これを理解してやってくれる力のある方がいて、その方をうまく見つけることができたっていうことなのかなと思います。だからそういう意味でもしかしたら、社内の中でどこに眠ってるかわからないので、そういった方を見つけるっていうことがやっぱり大事なのかなと思いますね。
ところで広瀬社長はアメリカのジョージタウン大学のビジネススクールで学ばれていますけれども、留学経験というのはやっぱり実際の経営の中で生かされているですか？
そうですね、これはね素晴らしいですよと言いたいところなんですが、
でも生かされてるんでしょうね、今までの話を聞いてるとって思わずに
思うんですけどね、実際にそうかっていうとですね、あんまりそうでもなくって、むしろ、
そうですか、
ね、やっぱああいう学校は今こそ行きたいよねと、
今、
うん、今仕事しながらこそ本当に行きたいなっていうふうには
学び談をしたいってことですか？
思いますね。そんなふうには実際にやっぱりやっていく中で、大学院自体はですね、そのそれこそリスクフリー、まあ、リスクなくですね、いろんなことにチャレンジできるんでどんどんやれっていうふうに、まあ、言ってくれるわけですから、はい、そういう意味での学びってきっと多いんだと思いますけども、やっぱりリスクある環境で勉強しないと身に入らないですねっていうのは仕事するながらとっても思ったことですね。ああなるほどと、まあ、後付けでですね、
はい、
今やっている課題ってあそこと結びつくんだって後から思った時に、あそこ勉強しておけばよかったなとか、そういったことはもちろんありますよ。でそういう意味でよく分かんないことがあった時に、多分この先に勉強の余地とか解ってあるんだなっていうことがなんとなく分かるっていう意味でのビジネススクールに行った良さっていうのは多分あると思います。要は暗中模索してる状態であった時にも、
はい、
少なからずここには先人たちの知恵の中に解があるはずなんで、まあ、そこからちゃんと勉強すればいいじゃないかって思えるか思えないかっていう意味では思えるようになったので、ある意味気が楽になっている部分は確かにあるんですね。まあ、そこは言ってよかった点からもしれませんけれども、
はい、
まあ、やっぱり実践ですねリスクある環境で仕事をして、そこで学びにならないと、ね、なかなか使い倒せないなっていうのがリアルなところとしてはあるかもしれないですね。
まあ、そのような中でこうビジネススクールで刺激を受けたとか、まあ、いろんな意味でこう広範囲で学んだなっていうことはどんなことがありました？
そうですね、まあ、学校の、ね、レクチャー自体っていうよりはやっぱり仲間とかそこにいた人からの学びっていうのはやはり大きかったところがありまして、それっていうのはその人の姿勢だったりとかコミュニケーションの力だったりとか、まあ、リーダーシップの取り方とか、まあ、それを、ね、見たところで自分ができるわけではないんですけども、こういうあり方ってあるんだなっていうこととかですね、そういったことっていうのは大きかったですね。あとは同級生でね、
はい、
日本の方ももちろんいらっしゃって、企業派遣で来られてる方とかって、うん、まあ、めちゃめちゃ優秀なんですよね。もうもちろんいい大学出ていて、でその上で企業派遣する会社ですから、めちゃめちゃいい会社 でその中で選ばれているわけですから、本当に素晴らしいキャリアのお持ちの方が来てらっしゃるんですね。でそういう方と話していて、ああそっか、この人たちこんな風に考えてんだと。地頭がいいっていうのは当然これはあるとは思います。物覚え早いなとか、ただ一方で本当にまあ優秀な方って実はちゃんと努力してるなっていうところが見えたんですね。
努力、
うん、で努力って何かっていうと、つい私たち、まあ、私もそうなんですけども、まあ、結構難しい問題とかこれ解決の大変だなと思うと自分に無理だなと思って頭から切っちゃったりしますよね。
そうですね。
いや、そうすると確かに無理だなと思ってるから、当然そこに関して克服するための努力をしないと、しないからできない、当然できないですよねと、はい、ところが彼らはなんかできんじゃないかなというふうになぜか思っていて、粘っこくやっぱやってるんですよね。
諦めないんですね。
諦めないんですよ。でやってできるからできるようになりますよねっていうことは、他の難しい問題に当たっても、
はい、
もしかしたらなんかできるんじゃないかと思っていてチャレンジをする。だからどんどんどんどんこうですね、プラスのサイクルっていうんですか、難しい問題に当たります。でもできると思ってるからできるまでやります、うん、だからできるようになりますってことは、もっとできるんじゃないかと思ってもっとチャレンジしていくっていうプラスのサイクルに入るか、無理だなと思ってやらない、やらないから絶対できるわけない、やっぱできないんだっていうふうにマイナスのサイクルに入るか、このプラスに入るかマイナスにサイクルかのサイクルに入るかっていうのが、多分もともと持っている力以上にそこの考え方の軸をどっちに持つかっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうのは見てて感じたことですね。
上り階段行くか下るかっていうのは考え方一つですね。
そうだと思いますね。それは 行ってですね、そういうことに気づけたのは本当にそこはとても良かったなというふうに思います。
この後もコマーシャルを挟んで広瀬社長にお話を伺います。